とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも、岩崎です。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。30分読書のコーナー、毎週ね、いろんなテキスト30分で読めるような部分だけでね、小説とか雑誌とか漫画とかいろんなテキストの、30分だけ読んだところ紹介し、そこの感想とね、これからの予想みたいなのを、話で、そのそれと合わせて実際にその本を一通り読んだ、監読した時の感想とか思ったことみたいなことを語っているコーナーでございます。で、前回ですね、30分で読んだのが、脚本の月刊誌ドラマ2020年3月号、エイジン社さんから出ている、まあ雑誌ですね、ドラマ、テレビドラマとかラジオドラマとかの、脚本を掲載しているっていうのが、まあ特徴の雑誌でございます。結構ずっと出てるのかな。あんまり今まで読んだことなかったんですけど、今回は、まあ、小滝兄弟の宿泊っていうね、僕がハマっている、あと伝説のお母さんというハマっている2つのドラマについての脚本が掲載されていたので、買ってみたらこれがびっくりということで、今回からね、今回からというか今回実験的に30分読書の中では、ビブリオバトルみたいな形で、制限時間を設けて、その中で、このね、本なり雑誌なりの、おすすめしたい、読んでほしいポイントみたいなところをプレゼンテーションする形でちょっと進めていけたらなということで、まあ、ね、前にも一回、同じ絵本とかで、イケボンとやったことありますけど、今回はまあ一人でやるということでどうなるか分かりませんけど、これから始めてみたいと思います。5分を想定しております。では始めます。はい、今回ですね、おすすめしたい雑誌は、脚本の月刊誌ドラマ2020年3月号でございます。こちらは、まあ、ずっと出ている雑誌になる、月刊誌になるんですが、テレビドラマであるとか、ラジオドラマの、脚本を掲載している雑誌になります。で、毎回ね、扱っている脚本とか作品が、ドラマの作品が変わってたりするんですけど、今回は、テレビ東京でやっている深夜のドラマ、小滝兄弟と宿泊。こちら、乃木明子さんというね、ナチュラルとか、逃げるは恥だが役に立つとか、すごく人気のあるドラマの脚本を手掛けていた方の作品でございます。そして、伝説のお母さんという NHK 総合夜ドラという枠でやっているドラマの、玉田信也さんというね、演劇玉名企画という劇団を結成されていて、まあ、いろんな映画とかもね、捉えていたりとか、幅広く活躍されている脚本から方の作品、それぞれまあ第1話から第3話というところが、まあ、切り抜かれてます。あとエンディングカットというラジオドラマ、これ、こちら賞を取ったんですね、文化庁芸術祭ラジオ部門という賞、大賞を取ったエンディングカットという荒井真澄さんの脚本も掲載されていたりします。今回ですね、結構ドラマ好きの方にこれ見てほしいなと思ったのは、僕実際にその小滝兄弟と宿泊の第1話を実際にドラマとして放映されたものと比較しながら、赤入れをしながらというか、ここが変わってるなとか、ここの部分カットされてるなみたいなのをチェックしながら見てみたんですけど、結構変わってます。その CM を入れるタイミングとかもちゃんと脚本の中では指定されていたりするんですけど、脚本の段階のものと実際のものではタイミングが違ったり、そのオープニングテーマね、今小滝兄弟が踊っているあの最高のね、オープニングのテーマのところありますけど、あそこも入れるタイミング、脚本上では指定されているタイミングとはちょっと違うところにずらされていたりとか、結構面白いシーンなんだけどバッサリとカットされている部分があったりとか、あとはここはおそらく役者さん、キャストの方によるアドリブとかも含まれているんだと思うんですけど、微妙に言い回しが変わっていたりとか、特にね、古谷寛治さんが演じる小滝一郎というキャラクターが、なんかね、脚本上はいやいやとかっていう言葉、否定するような言葉ってあんま書かれてないんだけれども、おそらく古谷さんなりに落とし込んだがゆえに、ここにいやいやっていう言葉を結構、ところどころに入っていたりとか、そこの、 あのキャストの方それぞれのその特徴みたいなものが見えたりして面白くって、そこのあとね、実際まあ脚本を読むだけでもね、軒谷紀子さんぐらいになってくるとめちゃくちゃ面白いんですよね。読んでそのドラマ化されていなかったとしても脚本の段階でその言葉の妙で面白がらせるところをちゃんと入れられているっていうところ、その改めてまああのね、過去のいろんなドラマを見てきても野木彦さんすごい脚本素晴らしいなと思うんだけど、改めて脚本だけを抜き取って字だけで見るとそこら辺がすごいなと思うし、実はその時間の設定、このシーンは15時なんだよ、このシーンは16時なんだよとか、その時間の経過も明確に書かれていたりするんですよね、細かいところまで。そこら辺を知れるのはこういう脚本を読んでるからだからこそだと思うので、そこら辺もぜひね、ドラマ好きの方は見てみると、読んでみると楽しめるんじゃないかなと思います。あとは作者ノートという形で乃木明子さんがね、特別にコラムを書かれていて、ここの中でまあどういう背景があってこの小滝兄弟の宿泊というドラマが生まれたのかみたいなところも書いてあったし、ここら辺も興味深いところではあります。レンタルアジってね、もともとネタとしては当初から決めていたけれども、そこに四字熟語を入れたいなぁと思っていて、まあそれにプラスアルファで四苦八苦という言葉を加えたんだけれども、まあ、四苦八苦って当然ね、8個しかないので、全12話のドラマの中では、まあ、あと4つ必要ってことで新たに、生み出してね、アイビスリックとかね、手を、新たに創作したのは、ちょっと、グリョホンクとか、世間、ちょっとなかなか読みづらいんだけれども、字面だけでなんか意味がわかるような句を、まあオリジナルで加えて作品にしてるとか、あとシャバダバっていうね、この喫茶店の名前とかも、ある種、そこら辺の仏教の四苦八苦の世界のイメージされたものであるとか、そこら辺の話も書いてあったりとかするので、小滝兄弟と四苦八苦というドラマにハマっている方にも、はまあもうマストですよ。これはぜひ読んで、同じように比較してみると、こんなところとカットしたんだ、こんな面白い表現を実はしてるんだ、みたいなことも気づけたりするので、特に第3話とかね、一番最初のところ、次郎とゆかという、まあ、夫婦の会話のところも、結構いろいろな会話をしてるんだけど、バッサリと実は放送上ではカットしていたりするので、特に3話は、カットしてるシーンが異常に多かったです。多分大量に撮ったんだけど、時間の都合でカットしたんじゃないかなというところも多かったりすると思うので、そこら辺もファンとしては確認してみるといいんじゃないでしょうか。あと、ま、伝説のお母さんのね、脚本も面白いですし、あと、連載でやっている平成ドラマ集の覚書っていう、これも、なんかすごい本にしてほしい。高滝哲也さんという方がやってるんですけど、平成の時代においてヒットしたドラマ、それこそ、ギフトとかね、ナイトヘッドとか、あとは継続とかに連なる、ある種の流れ。それはスタッフ的にもそうだし、その時代背景が映し出したものっていうのもそうだし、そこら辺の流れの話。実は継続っていうのは新世紀エヴァンゲリオンをベースとしてるみたいな話とか、あ、なるほどね、そうか、あれ描き方はそういうことなのかみたいなことにも気づかされたりとかするっていう連載も面白いですし、ギボムスとかね、あと最近だから私はしましたとかで有名な森下よし子さんという脚本家さんの連載、今回ギボムスのその背景の話とかもされていたりとか、ラジオドラマの作り方、ラジオドラマ脚本とテレビドラマ脚本の違いについてとか、結構本当にドラマが好きな人にとって、なるほど、こんなこともあるんだ、みたいなことの学びも多い、雑誌になっておりますので、僕ちょっとこれ、本当定期購読して読みたいなと思うぐらい内容充実してて、まあ、1100円、まあ、消費税込み1210円で、そんなに安くはないですけど、過去のバックナンバーとかを読んでもちょっと読みたい特集とかいっぱいありましたので、これを機に意識的にね、本屋さんでちょっと手に取ってみたいなと思う本でしたので、ドラマ好きの方にはおすすめでございます。はい、ということで、ビブリオバトル、ちょっと7分を想定したんですけど、7分ちょっと伸びちゃいましたけどね。本当に、この雑誌が意外と盲点だったというか、あんまり惹かれて、なんかその脚本が載っているだけだと思うと となかなか手が伸びづらいというかね、あの普通にドラマ見てるからそれでいいじゃんと思ってしまうところあるんですけど、やっぱりその脚本との違いを読み解くこと、実際その脚本家の方がどういう考えで作ってるのかっていうところを改めて耳で聞くっていうことと字面で読むっていうことによるその考え、その見た側、読んだ側の考え方の変化みたいなものっていうのも、まあ、あると思うので、そこを意識するために改めて字で見るっていうことはすごくいい。その小瀧兄弟で言えばその一郎二郎あとさっちゃんですね、それぞれのキャラクターを浮き上がらせるためにどういう人なのかっていうものをやるためのその細かい所作の指定であるとか、セリフの中でもまあ細かく多分計算して作られているんだなーっていうことがいろいろあるね。初回見た方なら覚えてると思いますけど、一郎がね、現代用語の基礎知識2019を読んでるシーンで、読んでいる言葉、市場シェアとか読んでるんですけど、その後、ライフステージっていう言葉ね、やって、そこで就職とか結婚とか出産とかステージみたいなことを、実はそこで、まあ、さりげなくはないんだけれども、普通に見てるだけだと、聞き逃してしまいそうなところ、見逃してしまいそうなところをちゃんと字で見る、あ、そっか、こんなこと言ってたな、みたいな。で、その後、ミニマリストっていう項目について、しっそりつつましい、心を豊かにする生活みたいなことで、これはいいみたいなことを言っていたりするんですよね。だから、まあ、彼の家にはあんまり物はなかったりする。そこら辺のキャラクターも初回のあのシーン、何気ないシーンの中で、その後もね、ジロー飛び出してきますけど、シーンの中でキャラ付けをちゃんと理解させるっていう、そこの、凄さとか改めて感じさせるようなものになっているので、ドラマなかなかね、毎週いろんなドラマやっていてずっと見続けるのだけでも大変で、さらにこの脚本まで読むとかっていうのはちょっと状況を知ってる感もあります。他にもね、ネットフリックスとかマプラとかいろいろ見たいものもあるでしょ、僕もいっぱいあります。その中でこれをあれて読んであれですけど、なんかその作品、好きになった作品をさらに深めたいと思うのであれば、ぜひ読んでおくべきもの。せっかくね、こうやって公になること自体がなかなかないものだったりする。まあ、本になったら多分小瀧兄弟はするんじゃないかなと思いますけど、まあ、リアルタイムの今ね、放送中のタイミングでこれが読めるっていうのはすごい貴重なことなので、ぜひ読んでみてください。はい。で、今回30分で、さらっと読んだのが、テレビブロスの2020年4月号ということで、今回が、定期刊行がね、テレビブロス32年間続いてきました。人気、まあ、テレビ誌っていうより本当カルチャー誌ですよね。幅広くカルチャーについて紹介し続けていた、雑誌が、結構前までは毎週、2週間に1回かな、ぐらい出してたのが、去年ぐらいから毎月月刊誌になっていったんですけど、それが、今回は、まあ、定期刊行なしで、まあ、これからウェブメディアやるとか、ムック本は出すよ、みたいなことを書いてあって、結構ポジティブでね、笑っちゃいました。映画批評とかなんかすごい、まあ、ポジティブなんだけど、ちょっと悲哀に満ちてる感じはあったんだけど、テレビブロスは、そういう書き方自体はすごくポジティブな感じですごく面白いですね。まあ、これからもちょっと楽しみに待ちたいなと思ってますけれども、まあ、テレビブロスね、一時期定期購読してるぐらい好きというか、もうずっと好きかな。ずっと小さい頃から32年やってますからね。ほぼ僕の人生と同じぐらいやってるので、見続けてきた。それからテレビ欄としても活用してましたし、まず月間になってくるとね、それの情報がアップデートされないので、なかなか難しかったりしましたけど、まあ、改めて読んでみると、僕の好きなものが全部詰まっている感じがちょっとしました。まあ、カルチャーブロスというコーナー、作品批評のコーナーでは、音楽、本、映画、演劇、漫画、ゲーム、ブロレイみたいな感じで、まあ、一通りのカルチャーについて扱って、まあ、最新カルチャー。まあ、ちょっとね、月刊誌だから今は、なかなかそのタイミング的に難しいところもありますけど、そこら辺の、それぞれの方の批評、特に演劇批評とかってなかなか演劇専門雑誌とかでないとやってなかったり、クイックジャ ャパンとかもやってるかな、一部やってるかもしれないですけど、あんまりそういう雑誌もなくなってきてる現状においてはすごくありがたいですし、まあ最近ね、特集、まあ好きだからいいんですけど、オフィシャルヒゲダンディズムとか、まあ前後だとキングヌーとかかな、まあそういうちょっと、まあある種なんて言うんでしょうかね、アイドル的な人気を持つミュージシャン、まあそこでミュージシャンにとどまってるっていうのは、なんかある種の矜持的なものだったりするのかもしれないんですけど、そういう人たちにフォーカスを当てて、まあ表紙に持ってきて、そういうファンの方が買ってくれたらいいなみたいな、作り方をしてる感じとかは、まあまあまあ、時代の要請に従って仕方ないんだろうな。でも、そのインタビューの内容もすごく面白かったですけど、まあ僕好きなのもあって、興味深くそういうところもさらっと今読んでますし、メインカルチャーというわけではなくて、深夜帯にやってるドラマとかね、今最近始まった死にたい夜に限ってとか、映像系には手を出すなとか、覚悟やニックとか、なんか、ドメジャーなところではなく、サブカルチャーとかその日カルチャーでもない、そのギリギリのもうちょっとでこう跳ねるみたいなところを意識的に狙ってるあたりとかすごいいいな。加賀谷とかね、加賀谷はまあもうスターになってほしいですけど、その手前にまだいると思うので、そういう人たちを取り上げてインタビュー聞くのもいいですし、あとはやっぱり連載人ですね。ここの強みは、連載人だから、これが全部どうなってしまう、ウェブでやるのか、でもウェブでやっても、でもそこのギャラとか変わらないんだろうから難しいだろうなとも思いつつ、ここの、松尾鈴木、河合一夫、細野晴臣、星野源、岡村康之、パフューム、牧田スポーツ、清水美智子、三浦康子、風間俊介、大根仁、川谷絵音、大森聖子、鈴木涼美、大日向拓郷、細川徹、アンドアイエンス、さつきめ稽古、岩井秀人、岩井由紀、戸田誠、尻上がりことぶき、友沢美美代さんって知らない、ごめんなさい、名前失礼、吉和、起きてポルシェ、川田富士、田奈子、久保田光郎、野町峰子、平田院、ケルミコ、吉田光、キャリーパミペム、カンタギリジン、爆笑問題でね、全部読み上げて何の意味があるのかって感じは挑戦しますけど、あとね、山内まりこさんとか川田智さんとか、まあそういう子ら辺も含めて連載陣すごく豪華な方々なので、まあこれがどうなっていくのかちょっと気になるところではありますけれども、さらっと改めてざっと30分で見ただけでも、なんか僕の好きなもの全部詰まってた雑誌がなくなってしまう、なくな、定期刊行されないというのはすごい残念だなとも思いつつ、この僕はこれもっと、まあウェブでやるって多分正しい判断で、もっと切り取ってこの一冊にバッとまとめるっていうよりは、一つ一つを切り取って記事として出せばかなり話題になるものが多いような気はするんですよね。その意味で、その、まあ著作権上仕方ないんだけど、その気になる部分を写真を撮ってでシェアするっていうのを NG にしてるっていうことが、まあ本当時代に、まあ全部アウトなんですよね。本当はテレビも雑誌も全部アウトなんだけど、そこに合わせられないのが旧体前としたマスメディアがちょっときつい時代に、今ね、だって映画とかでもなんか全部話とかストーリー展開とかどれくらい面白いかとか知らないと見に行かないっていう人が大多数の中で、ただこうオフィシャルヒゲダンディズムが表紙になってるというのを買うっていう人の層はすごく狭いと思うので、もっと細かい部分、この人のこの連載のこの言及面白いよねっていうのが気軽にシェアできるような状態にすることが、もしかしたら存命の可能性を強めたんで、もちろんその本当に全部読めるのはこの雑誌ですって見せ方でいいんだけど、細かくシェアできるとか、そういうものは時代に合わせてアップデートし、それこそ写真を、その読者が撮らなくても切り取れるようなものを雑誌側で用意しておくとかでいいと思う。まあ、ちょっと許可関係とか難しいのかわかんないですけど、そういうのだけでもしておくだけでだいぶ今の立ち位置とかも違ったんじゃないかなと思うと残念ですし、まあ、ウェブになってそういう面がうまく活かされれば、と細かく切れていくからこそ、まあね、雑誌としてアウトプットはされないのは、まあ、全部読める、一気にパラパラって読めるって感覚がなくなるっていうのは残念ではありますけど、ほんと細かく見ていく といい記事、いいインタビューばっかりなので、そこら辺はこれからテレビプラス期待していきたいって、もうなんか感読したみたいになっちゃってますけど、30分読んだので、次回これについては感読した感想、ここは良かったよみたいな細かいところはまた改めて、次回お話ししたいなと思っております。ということで、今回30分読書では、30分読書版ということで、脚本の月刊誌ドラマ2020年3月号について紹介させていただきました。そして30分版、それが監督版、ごめんなさい、ドラマの方が監督版で、30分読書版では、テレビブロス2020年4月号について紹介させていただきました。ぜひね、テレビブロス、定期刊行最終号になりますので、皆さんも手に取って、読んでいただければなと思っております。ということで、お送りしましたのは岩崎でした。種ラジ、また。